南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。御所をお持ちの方は御所の、1239ね、1239の、3行目ですね。3行目のところに、しかるに日蓮は、しかるに日蓮はいずれの宗の元祖にもあらずというところから、2,4,5 行進んだところの、唯仏余仏と時たまえりっていうところまでね、読みます。はい、じゃあ一緒に読みますね。明密上人御消息にのたまわくしかるに日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末葉にもあらず、次回破壊にもかけて向かいの層内内にも外れたる御用のごとくなるものなり、いかにしてか申し染め剣上行菩薩の出現して広めさせたもべき妙法蓮華経の御事を先立ちて寝言のように心にもあらず、南無法蓮華経と申し染めて総来し踊に唱うるものなり、所詮良きことにや総らわん、また悪きことにやはめるらん、我も知らず人もわきまえがたきか、ただし、法華経を開いて、廃止、立て祭るに、この経後は、当格の菩薩、文殊、弥勒、観音、右玄までも、たやすく一句一行も保つ人なし、唯仏余仏と時たまえり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は日蓮大聖人様が建長5年、4月28日、32歳の御時に、大聖人様は12歳で、房総半島一の当時大寺といわれるところの、清澄寺に、見習いとして、12歳で、上がりました。そして、正式に16歳で、師匠の道前坊の弟子として、蓮長という名前をいただいて、出家をするわけであります。しかし、建物は大寺でしたけれども、 そこには学問として学ぶべき本もないし、また日蓮大聖人様を導いてくれるそういう学問に優れた僧侶もいないということで、大聖人様はこのお寺にそのままいたとしても仏教の真実の法、一切衆生平等成仏の法というものをそこに探求するということはできないというふうに考えます。つまりたくさんの宗教というものがある中において、どの宗教も自分のところが一番正しいというふうに言っているけれども、本当に正しい教えというものが何なのかということを正しく見極めたい、そしてその見極めた法によって成仏を遂げたい、そして自分を産み育ててくれた恩ある人々に対して本当の恩返しをして真実の法というものを伝えていきたい、そして一切の衆生にこの真実の法というものを伝えて、仏教の根本の目的であるところの一切衆生平等成仏の法というものを明確にこの示して、本当に一切衆生が平等に成仏できる、そういうこの世の中というものを作っていきたいというふうにこの大聖人様は考えるわけであります。そしてここにそのままこの時を費やしていても仕方がないというふうに考えて、鎌倉にまず一旦にこの今の宗教の事情、世の中の宗教の事情というものを知るために鎌倉に出ます。そして真言宗、全宗、念仏宗のその教えというものを学び修行をします。そして一旦この清澄寺へ戻って、そしてまた改めて鎌倉だけではこの仏教の本当の勉強ができないというふうに考えて、日本に仏教が渡ってきたその地というものをたどって、そして真実の法というものが何かということをこの学ばなければならないというふうに考えて、この大阪、京都、奈良、高野山、そして一番長い時間比叡山の横川というところでこの法華経というものを中心にしたこの南無妙法蓮華経のこの法というもの、そのことをこの学ぶわけであります。そしてその16年間に及ぶところのその遊学法というものを求めてこの学ぶその修行の期間というものを費やして、その上で日蓮大聖人様はこの法華経の南無妙法蓮華経の法が唯一一切衆生平等成仏の法であるということ、そのことをこの大聖人様はそこで悟るわけであります。そうね、なんか遊学っていうとですね、遊び学ぶっていうふうに書きますから、なんか世の中の人もですね、なんか勉強っていうとですね、なんか遊んでるみたいに、一生懸命働いてないみたいにその思う人が今の時代にもいるんですけれども、本当にこの大聖人様はこの遊ぶっていうことはこの真実が何かということを求めてさまようということを遊ぶっていう字でこの表現しているわけなんですけれども、もう本当にその次から次にこの大聖人はこの教えは何なんだろう、この教えは何なんだろうっていうふうにその神職を忘れてですね、その教えというものを求めたその年月を16年間にわたってこの積まれていくわけなんですよね。この間、まあ、遊学とは全然話違うんですけども、この間本読んでましたらですね、冬眠する動物っていうのがいますよね。熊とか 蛇とか、そういうその冬眠するこの動物で、なんか私たちはこの寒くなってくると冬眠をしてじっとしてるから楽だなというふうに思ってるか分かんないんですけども、実はですね、その冬眠をして冬眠明けにですね、その今、熊とかそういうものであれば子供を抱えて冬眠してるわけですよね。でそうするとですね、冬眠明けの時にですね、もうその動物はですね、もう自分の持っているそのエネルギーをもう使い果たしてヘトヘトになってるわけですよね。でそこで餌を見つけなきゃいけないわけですよね、餌を。でそこで餌を見つけられなかったらですね、冬眠明けにその死んでしまう動物ってのはいっぱいいるんだそうですよね。だから冬眠もですね、もう本当にその命がけのこの行為なんですね。ましてや子供を抱えているその動物であれば、子供にその食べさせなきゃいけない。だから親も子供もそこで死に絶えてしまう動物っていうのがそのいっぱいいるということなんですよね。だから本当にその生きるということはもう命がけだということがその分かるわけですよね。でもうその冬眠明けにその野生を細った熊とかですね、そういうその写真を見たんですけども、もうこれじゃあもうその餌を追いかける力もないなっていうぐらいに、そのもう親はヘトヘトになってるわけですよね。もう冬眠して寝てる間にその心臓の心拍もその何て言うんですかね、この数を減らしてじっとしてるらしいんですけども、だけども冬眠明けになって元の体の心拍数になった時に、もう本当にその生きていくっていうこと、命がけで冬眠をして、その命がけでその餌をこの見つけなきゃいけないというそのことなんですよね。だからなんかこの人間だけが悪せくこの働いてその生活のためにその頑張ってるみたいに思うんですけども、本当にその自然界にはお金も何にもないわけですから、もう本当にその厳しい、もう本当にその命がけでそのみんな生きているという、そういうそのことなんですよね。だから大聖人が学ぶということにおいても、もうどんだけでも時間があるというんじゃなくて、もう何しろ早くこの真実の法というものをですね、その見出したいという、本当に命がけでその16年間の歳月というものをですね、その送られたということが分かるわけなんですよね。さあそれで大聖人様はそのふるさとにその帰るわけですよね。ふるさとに帰って自分を産み育ててくれたこの人たちに、まず一番最初にこの真実の法というものをこの伝えたいというふうに考えたわけですね。そして真実の南妙法蓮華経の法は、自分が出家した天台真言宗の清澄寺の教えとは全然違う教えなんですよね。全然違う教え、つまり自分が出家したお寺の教えを否定しなきゃいけないわけですよね。否定しなきゃいけない。で否定するっていう、ただ否定するっていうんじゃなくて、説得しなきゃいけないわけですよね。なぜ間違ってんのか、なぜ南妙法蓮華経でなきゃいけないのかということを説得しなきゃいけないわけですよね。そのことに大聖人様は1ヶ月そのかけて、師匠の道全坊やそして兄弟子のこの人たちですね、その人たちを要するに説得して釈伏して、そしてこの法華経だけで日蓮は生きていこうというふうに考えて、出家した時にもらった蓮長という名前を自ら改めて法華経の経文にのっとって日蓮という名前を自らにつけるわけなんですよね。つまりこの太陽の日全てを平等に照らすことのできる、 全てを平等に成仏させることのできるということと重ね合わせて、大聖人様は自分自身の名前に日の字をこの付けられたわけなんですよね。そのことを通して大聖人様はこの建長5年4月28日の朝一番の日に、昇ってくる日に向かって南無法蓮華経のお題目を唱えられたということは、そのことをこの自ら身をもってその表してこのいるんだということが言えるわけなんですよね。でそうするとですね、大聖人は一番最初に日本第一の智者となさしめたまえということを、この清澄寺の本尊であるところの虚空蔵菩薩、虚空蔵菩薩っていうのはですね、この知恵を賜る、知恵をこの授けてくれるその菩薩だというふうに、この昔からこの仏教の中で言われてるんですね。だから自分は日本第一の智者となさしめたまえ、日本第一の知恵者になりたい、その知恵者は数学ができるとか医学ができるとか科学ができるっていう知恵じゃなくて、真実の法が何なのか、一切至上平等成仏の法がどこにあるのか、何なのかということを見抜ける、見分けることができる知恵を日蓮は授けてもらいたいというふうに、その虚空蔵菩薩に、で出家した時はまだ法華経を知りませんからね、だからそこの本尊が知恵を授ける本尊だということを師匠の道禅坊から教えられた時に、この虚空蔵菩薩に自分は日本第一の知恵を授けてもらいたい、知恵を日蓮に与えてもらいたい、その知恵は何のための知恵なのかということをこの虚空蔵菩薩に願ったわけなんですね。だからこの虚空蔵菩薩に対するこの法恩、恩に報いる、その知恵を授けてくれたおかげで自分はこの法華経が一切至上平等成仏の法であるということ、そのことにを悟ることができたということを、その恩返しのこの意味でも、このふるさとの清澄の寺でこの一番最初の南無法蓮華経の説法をしなければならないというふうに考えたわけですよね。それほどですね、日蓮大聖人の生涯にとってこの虚空蔵菩薩ということは欠かすことができない、外すことができない菩薩なんです、本尊なんです。でもご本尊様の中に虚空蔵菩薩って書いてませんよね。それは南無法蓮華経を悟るまでの本尊であって、南無法蓮華経を悟ってからは虚空蔵菩薩の悟った中身も南無法蓮華経だということなんですよね。だからご本尊様に虚空蔵菩薩は書きませんよね。法華経というものを知らしめてくれる菩薩ではないということなんですよね。だから虚空蔵菩薩には恩がありますけれども、だけれども南無法蓮華経の系譜、南無法蓮華経の道筋からは虚空蔵菩薩は外れていますから、ですからご本尊様の中に虚空蔵菩薩を表すということを大聖人様はしていないということなんですね。そして大聖人様が今最初に読んだところ、しかるに日蓮はいずれの宗の元祖にもあらずとですね。普通だったらですね、このなんか人がまだ気づいてないようなこととか、人がまだ作ってないようなものを作るとですね、特許かなんか取って、それでその特許料でその悠々自適にその暮らしていこうというふうに普通の人は考えますよね。普通の人は考える。 私も考えると思うんですよね。それだけの知恵がありませんから思ってもできませんけども、まあ普通は考えるわけです。つまりこの南無妙法蓮華経の法というもの、この南無妙法蓮華経の法が仏教の中で一般真実の教えなんだということにその気づいたら、大聖人様はこの南無妙法蓮華経の法華経の宗旨というものを立てて、そして宗祖開祖になって、そしてたくさんの信者を抱えて、それでその立派なお坊さんだっていうふうに尊敬されて、それで悠々自適な生活をっていうものをしていけばいいじゃないかというふうに普通の坊さんは考えるわけですよね。だけど大聖人様はこの南無妙法蓮華経こそが唯一の法だっていうことにを悟って目覚めたと。でこの法は日蓮が作ったもんじゃないと。日蓮が気づいたけれども、日蓮が一番最初に気づいたけれども、日蓮が作ったもんじゃないと。もう日蓮がこの世の中に生まれてくる前からこの法はあったんだと。この法というものにその目覚めて、でこれを日蓮の宗にするということは、これはできないということなんですね。だから日蓮はいずれの宗の元祖にもあらずと。つまりどこまでもこの仏法というものの中心は法なんだと。人間や仏じゃないんだと。つまり仏が悟った法というものが最初にあって、そしてこの教えというものが仏によって説かれてくるという順番なんだと。だから仏が一番偉いように、仏が本尊に拝まれているような宗教っていうのはダメなんだというふうに、この大聖人様は法というものを中心に、南無妙法蓮華経の法というものを中心にした信仰でなければならないというふうに考えたわけですね。大聖人がただ考えたんじゃなくて、それがまともだということなんですね。だからしかるに日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末葉にもあらず、南無妙法蓮華経が正しいというふうにされたのは、中国の天台大師や日本の伝教大師、また中国の天台大師の弟子の妙楽大師とか、そういう法華経の系譜っていうものを踏まえたその立派なお坊さんが世の中にはもう大聖人より昔にいっぱいいると。だけど日蓮はその人間の系譜につながる松葉、葉っぱや枝、そういう存在じゃないんだっていうんです。その人たちは尊敬してるけれども、その人の私は流れを汲む日蓮ですというふうに自分を名乗る気はさらさらないっていうんです。だいたい人間は言いたがりますよね。私はあの先生に習ったその弟子ですから、私は一番弟子ですからとか言って、その権威をその引き継いだみたいなことをその考えたり言ったりする人いっぱいいますよね。何々門下生ですとか、創価学会も言ってましたよね。池田門下生だとか戸田門下生だとかいうふうになんか言ってましたけども、全然大聖人様の日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末葉にもあらずっていう言葉と全くその矛盾したその考え方ですよね。誰のその枝葉でもない、つまり一番の源の源流の南無妙法蓮華経の法というもの、そのものを日蓮はこの悟ったんだと。だから日蓮の後を継ぐものも日蓮の末葉ではなくして、南無妙法蓮華経を中心にした信仰というものをしていかなきゃいけないということなんですよね。南無妙法蓮華経を中心にして日蓮の教えというものを拝するということが大事なことであって、日蓮がこう言ってたから南無妙法蓮華経はこうだろうという信仰は、それは間違ってるということなんですね。どこまでも原点の法華経というものを中心にして この信仰というものがあるべきなんだということを、しかるに自治連はいずれの宗の元祖にもあらず、また末葉にもあらずとおっしゃってるわけなんですね。これはものすごい言葉なんです。ものすごい言葉なんです。私が南無法蓮華経って言い出した、私の言うことを聞きなさいっていうのが普通に世の中にゴロゴロしている坊さんなんです。だけど大聖人は私よりも法だと、私も末葉じゃないけどあなた方も末葉としてこの信仰するんじゃないんだと。だから私たちがよく言う師弟一家っていうのは大聖人の弟子だっていう、ただ師弟の上下関係を言ってるんじゃないんですよ。師弟ともにこの心を合わせて南無法蓮華経の信仰をしていかなきゃいけないんだということなんです。師匠の言うことを弟子が聞いてればいいっていうんじゃなくて、師匠もの根本も弟子の根本も南無法蓮華経ですよということを教える師匠じゃなかったら、それは本物の師匠じゃないということなんです、ね、そのことを大聖人様はおっしゃってるわけですよね。つまり恵方不恵人ということですよね。法によって人によらざれ、師匠も人間ですから、法によって南無法蓮華経の法によって師匠とか弟子とかね、また学者だとかそういう肩書きじゃなくて、南無法蓮華経を中心にしてその師匠の教えというものを照らし合わせて信仰していかなきゃダメですよということを、この大聖人様はここに言い切っているということなんですね。そして次回、次回破壊にても次回破壊にてにもかけて向かいの層内無知にも外れたる御用のごとくなるものなりとですね。次回破壊にもかけてと、次回破壊にもかけてって おかしいですよね。次回南無法蓮華経の法というものを保つ、これしかダメだというその戒を保つですね。だけども破壊にもかけてと、南無法蓮華経の法というものを保っているにもかかわらず、南無法蓮華経の法をサボってしまう、またおかしいというふうにこの疑問の心を持ってしまう、つまり要するに私たちの命の中にはこの南無法蓮華経の法を保ちたいという心と、南無法蓮華経がなんぼのもんじゃっていうふうにその軽んずる心っていうものが我々凡夫の心の中に同居しているわけですよね。一遍信じて一遍この戒律を保ったならば、絶対この戒律を守り続けるっていう人間は一人もいないんです、世の中に。この信心っていうものを遊んでしまったり休んでしまったりサボってしまったり、そういうことをする心をみんな私たちは悲しいから持ってるわけですよね。だからそういうただの人間なんだということを大聖人様は、次回破壊にもかけて向かいの層ですね。だから次回の層じゃなくて破壊の層、向かいの層、つまり守りたいけども守ることができない、そういう命というものをもともと私たち凡夫は持ってるんだということなんですね。そういうのが凡夫なんだと、その凡夫が仏になることができるということが説かれているのが唯一この法華経なんだということ、そのことを自らの命っていうものがこういうもんなんだということを自ら大聖人様は認めながら、この人間でも仏になることができるということが説いてあるのはこの南無法蓮華経の法華経しかないんだということを私たちに教えてくれているわけなんですね。御用のごとくなる、牛や羊のようなもんだと。私たち人間は牛や羊と話ができないので、牛や羊 何考えて生きてんだろうねと、大きくなったら食われちゃうのにというぐらいにしか思ってないんですよね。私もうちには金魚飼ってないんですけども、金魚飼ってる知り合いの人のところに行くとね、金魚が毎当たり前なんですけど、毎日水槽の中でこうやってぐるぐるぐるぐる回って泳いでるわけですね。ほんで、まあ、餌の時間になったらなんかそこの飼い主がこう餌をあげてるんですよね。ほいで、その飼い主の人が私にこの間会った時に言うんですよ。最近ね、うちの金魚ね、偉そうになってね、餌の時間覚えててね、餌の時間になっても餌を 僕がちょっと仕事しててやれないとね、そのバチャンバチャンって言ってね、その暴れてね、その怒るんですよと。その餌を催促するんですよと。偉そうでしょって、偉そうかどうか分かんないんですけども、まあそうやって言うんですよね。だけど僕からすると、まあ僕がそこ行った時にたまにしか見ないんですけど、この金魚っていうのは何考えて生きてんだろうな。毎日毎日こうやってただこうやって泳いで、その餌の時間になったら餌食べて、何が楽しいんだろう、何を考えて生きてんだろうって僕は思うわけですよね。そのものすごい広い水槽で遊園地みたいな遊具があるわけでも何でもないですからね。狭いところで本当にかわいそうな、まあ飼い主はだいぶ大きくなったでしょうって僕に言うんですけど、まあそれは毎日毎日決まった時間に餌食べりゃそれは大きくなるわなって僕は思うんですけども、その本当にその何考えてるのかなと。でそれを御用のようにって大将に言ってるわけですよね。その牛や羊っていうのは何考えてるのかなと、何も考えてないみたいで、何を目的に生きてるのか分かんないんだけども生きてると。で、ある程度大きくなると要するにその食べられてしまうと。だからその牛や羊からすれば人間もそうやって見られてるんじゃないかということなんですよね。だから日蓮も牛や羊との存在と何にも変わらないその存在でしかないんじゃないかと、御用のような、御用のごとくなるものだと言うんですね。だって真実の方が何かということを求めて、真実の方というものに目覚めたその人間以外の人たちは、自分が毎日毎日さっきの冬眠の熊、冬眠の動物のように毎日毎日生きるためだけにその生きてるわけですよね。だからそれを見た人たちは何のために生きてるのかなというふうに、もうどっかに遊びに行ったとか、おいしいもの、あの日おいしいものを食べたとかいうことだけでその一生が終わってしまうのかなということになるわけですよね。だからそれと同じようなこの人間である日蓮というものが、いかにしてか申し染め兼上行菩薩の出現して広めさせたもうべき妙法蓮華経の語字を先立ちて寝言のように心にもあらず、南妙法蓮華経と申し染めて将来しほどに唱うるものなりと。つまり、心にもあらずということは、その南妙法蓮華経の法というものが真実であるということに16年間の勉強の結果そこのところに気づいたけども、まだ南妙法蓮華経の全てに目覚めているわけじゃないということですよね。全てを知っているわけじゃないと、まだまだ奥深い南妙法蓮華経の法というものを求めてこの学んでいかなきゃいけない、実行していかなきゃいけないということなんですね。だから心にもあらず南妙法蓮だけども、今南妙法蓮華経の法というものを信じれるまでのこの知識というものを得たので、南妙法蓮華経の題目というものを日蓮は唱えているんだということなんですよね。だから寝言のようにね、この法が正しいということには気づくことができた。だから全部は分かっているわけじゃないから、寝言のように南妙法蓮華経南妙法蓮華経って言ってるだけに、 この法南無妙法蓮華経の法の側から見れば思われるかもわからない。だけども日蓮は寝言のようでもこの南無妙法蓮華経の法というものを今唱えていると、そういう存在のこの凡夫でしかないんだということをこのおっしゃっているわけなんですよね。そして所詮良きことにはソーラマン、また悪きことにはハベルラン、我も知らず人をもわきまえがたきか、ただし法華経を開いて拝しててまつるに、この経は当学の菩薩、文殊弥勒観音普賢までもたやすく一句一芸をも保つ人なし、唯仏余仏と説きたまえりというふうにあって、すべての仏菩薩が南無妙法蓮華経の法というものを悟って仏菩薩になっているということ、そのことがこの法華経の中にこの説かれている。そして法華経の中にはこの南無妙法蓮華経の法の中身というもの、教えの中身というものをすべて知らなくても唯仏余仏ということが私たちが読んでいる経文の中に書かれてある。唯仏余仏ということはただ仏と仏のみ、仏の心を持った南無妙法蓮華経の心を持ったものだけがこの南無妙法蓮華経の法というものを信じて、南無妙法蓮華経の法というものをこのサボりながらでも破りながら破るような気持ちを持っている人間であっても、この南無妙法蓮華経の題目を祝宴人口の縁を持って唱えることができるんだということ。だから今日蓮はこの南無妙法蓮華経の法というものをこの唱えているんだと。この御書は大聖人様の最晩年の身延で書かれた御書なんです。最晩年に至っても大聖人はまだまだこの南無妙法蓮華経の法というものは探求しなければならない、自分がまだまだこの奥深い法というものを知り得ていない、その教えというものがこの南無妙法蓮華経の中にこの収められているということ、そのことを大聖人様は自覚されてこのことを書かれているわけなんですね。しかしこの建長5年4月28日この建長5年4月28日がこの南無妙法蓮華経の法華経の行者としての出発の日なんです。ですから私たちもこの皆さん方がそれぞれこの南無妙法蓮華経の法に縁をして入信をした日っていうものがありますよね。だけどもその入信の日は病気が治りたいとか、お金が儲かりたいとか、家族が幸せであるようにとか、そういう自分の願い事でその信心が始まったかもわからないです。そういう人がほとんどだと思います。だけども大聖人の教えというものを学んでいく中で、この南無妙法蓮華経の題目は一切衆生平等成仏の題目なんだというところに、私たちは病気が治る、お金が儲かるっていう、その私たち自身の南無妙法蓮華経の出発を日蓮大聖人様の南無妙法蓮華経の出発に直していかなきゃいけないということなんです。本当の南無妙法蓮華経の題目は何なのかというところに目覚めたら、そのところに私たちの心というものを直していかなきゃいけない、改めていかなきゃいけないということなんです。だからこの大聖人様の一番最初の建長5年4月28日の南無妙法蓮華経の立教改宗のこの信心の志というものを、私たちはこの信仰に縁する私たちはみんな平等に大切にしていかなきゃいけない。南無妙法蓮華経は何のために唱えるのか、南無妙法蓮華経は何のための信心なのかということを、この建長5年4月28日の立教改宗への法要にあたって、私たち自身の信心の出発を、本当の日蓮大聖人の信心の出発っていうものにこの置き換えていかなきゃいけないということ、そのことをこの通して この立教会衆への抱擁というものを自分自身の信仰においても出発となるように、この大切にしていってもらいたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。